片倉班長、報告が。
神妙な面持ちで捜査員の一人が片倉に耳打ちした。
先ほどまでここにいた捜査員が逃走しました。
何？
署内で電話をする奴の姿を見た同僚警察官が声をかけると、ゴニョゴニョ言ってその場から走って逃げ出したというものです。
簡単に説明してくれ。
片倉の代わりに椎名の対応をしていた捜査員が署内で合図を待てとか追って連絡すると電話で話す姿を同僚警察官が見たので声をかけた。その同僚警察官は彼が公安特化、とりわけ現在の片倉のそばに仕えていることを知っており、そんな彼が妙な電話をしているもんだと不審を抱いたのだ。電話の相手は誰かと尋ねると彼は家族だと返した。しかし彼の家族は施設に入っている認知症の母親一人であり、その答えは明らかに嘘だった。それを指摘しようとしたところで彼はその場から走り去ったというものである。
目薬の男ね。
独り言をつぶやいた片倉は腕組みをして口をへの字にする。報告に来た捜査員は片倉の言葉の意味が分かりかねる様子だった。
追いましょうか。
いや、いい。
ほ
っとけ。今はそれどころじゃない。
いや、しかし
手配だけはしとけ。
今はそんなことに戦力を割くことはできん。
報告してきた機動隊員ができることなら自分が捜索したいと申し出ていますが、
今はその機動隊員に一人の賭けも許されん状況や。申し出は嬉しいが今は遠慮してくれ。
わかりました。
あと富樫さんをここに呼んでくれ。
捜査員の背中を見送った片倉はつぶやいた。
合図
いるよ。ずっといる。
ああ、いらっしゃったんですか。
お前一人にさせるわけにはいかんやろ。なんせうちの司令官だし。
このやりとりの後に俺の隣に座っとった目薬の男が部屋から出て行った。
空席になっている目薬男の席に片倉は座り直す。
お呼びでしょうか。
マサン、あんたずっと椎名のことを監視しとったんやよな。
はい。
ほやけどあいつは俺らに感づかれんように外部と連絡を取り合っとった。
はい。
あいつの携帯とパソコンを調べてそれについて何か新しいことは分かったか。
富樫は首を振った。
何の痕跡もありません。きっとこれら端末を使って久我や三定、朝虎と密に連絡を取っとったんでしょうが、それを示す決定的なもんを何一つ見つけられませんでした。
そうか。
片倉は目の前のモニターに映し出される椎名の姿を見たまま唇を噛んだ。
しかしそういった電子的通信情報の痕跡を消すようなことまであいつができるとは私は思いません。これにはかなりの専門的知識と技能が求められます。したがってその手の通信に関する痕跡の消去は椎名以外の人間によってなされていたものと考えます。
となると
ネットカフェです。
爆発したあのネットカフェか。
富樫はうなずく。
あのネットカフェっちゅうか、あの手のプライバシーが一定程度確保された空間で、何らかの協力者と接触し、そういった端末の情報メンテナンスを受けていたものと。
専門的な処置か。
はい。先ほども申した通り、奴のパソコンの使用経過を監視カメラで見る限り、椎名がそこまでの技能を有しているとは思いません。そんな奴が
私の監視の目をかいくぐってあれら端末にその手の処理を施すのは能力的にそうですが、物理的に無理でしょう。あいつには何らかの人的協力者が常にいた。はい、自分はそう思います。我々の目をかいくぐる人的ネットワークを密かに構築で、このネットワークに自分では手に負えないもろもろをアウトソース。ネットワークの情報セキュリティは非常に強固で、ここから外部に漏れることはない。この組織力、統率力が椎名の恐るべき能力であると私は考えております。となると目薬もその一つか。目薬？ああ。富樫は「はて」という表情である。マザン。
あ、はい。
あの男。こう言って片倉は顎をしゃくってモニターに映る椎名を指した。今もこの環境下でそのネットワークを構築し運用してる。
え？
富樫は絶句した。ヤツの協力者はついさっきこの場から逃走した。
なんと。
やっぱり椎名の監視は俺じゃなくてマスさん、あんたにお願いせないかんかったようや。片倉の表情から後悔の色が見て取れた。くそ、はめられた。これがこいつの計算やったんや。
班長、それはどういうことで。
ふーっと息をついた片倉は心を落ち着かせようと必死である。今まで監視役一筋やったマサさんは椎名の背信行為に傷ついた。でそのやり場のない感情を全部端末の解析に注ぐ。椎名の監視のプロは自発的に監視対象から距離を取った。傷ついたのは確かだが、その表現はいろいろ誤解を生むので訂正を依頼しようとした富樫だったが、片倉の真剣な眼差しを見て言葉を飲み込んだ。監視のプロを自分から遠ざけ、何かにつけて俺とか同期理事官とコミュニケーションを図ろうとする。そうすりゃその間の椎名の監視役は俺か同期理事官になる。
あ、
おや、あいつは俺らのような監視の素人を監視役としてそばに置くことに成功したっちゅうわけや。こうなりゃイージーモード、素人の目をかいくぐって協力者とコミュニケーションを取るなんて造作もねえことや。自分を遠ざけてわざと片倉班長と同期理事官を引きつけたと、そういうことよ。富樫の背中が寒くなった。化け物だ。モニターに映るこの椎名という男は間違いなく化け物だ。長い警察官人生でも初めて感じる種類の恐怖感が彼を襲った。椎名が日本に潜入しだして5年か。その間マサ、あんた椎名の様子をずっと見てきた。
確かに見てきた。
しかし今の状況を迎えることになったのは自分の監視能力が無能であったためだ。こう思うと別種の恐怖が彼を覆い尽くした。その間今日のこの時を迎えるまでの準備をやつは整えとったんやろうけど、おそらくマスさん、あんたがどうにも邪魔やったんやろうな。ほんであんたを自分の監視役から外させるようにこいつは仕向けた。
考えすぎのような気もしますが。
いや、そうだ、そうに違いない。いよいよ本番中時に自分の手足を自由にするために風となっとるあんたを別の方面に移動させた。全て計画通りやよ。
現に今のこの状況がそうだ。
こう言って片倉は肩をすくめた。
化け物ですなこいつは。
ああ、化け物や。
一体どんな訓練を受ければこうなるんですか。
椿井さんの工作員がみんなこのクオリティやとしたら、もう世界はあいつらの意のままや。
確かに。
けど、世界はそうじゃない。班長、何をおっしゃりたいのね。
なんか見えてきた気がする。
ここで片倉の携帯が震えた。胸元からそれを取り出した彼は、そこに表示される名前を見てしばらく動きを止めた。
京子？
娘の京子が仕事中の片倉に電話をかけてくることは基本的にない。その彼女からの電話、嫌な予感がした。
あ、もしもし。
お父さん、私。
どうした？
ウータバのアジトを見つけた。
何言っとるやん、京子。
アサト・ケイタがそこから逃げ出した。
アサト・ケイタ。
トマシは険しい表情でただならぬ様子の片倉の顔を覗き込んだ。
今日お前大丈夫なの？
大丈夫。私今南さんと一緒にいる。二人とも無事よ。
しかし今日どうして？
話すと長くなるから。
今日このこの短いセリフは妙に説得力を持っていた。
わかった。
片倉は詮索は後にすることにした。
アジトは野宿山の山小屋。野宿山連続殺人事件の現場の山小屋よ。
野宿山？
その小屋の中のウーダバの連中、みんな死んでる。多分アサトに殺された。
なんやって？
だから誰かをここに起こして。至急
携帯の総話口を片倉は手で押さえた。
マサ、はい、緊急で野宿山の山小屋に人員派遣してくれ。何名派遣しますか？とりあえず野宿駐在所の人間を派遣してくれ。追って応援を。
了解。富樫は部屋の無線機を使用して司令と連絡を取り始めた。
もしもし、今指示出した。
ありがとうと京子が返事をすると電話は切られそうになった。
待て。
何？
まずは安全確保や。お前は今どこで何をしている？
私は今山小屋から降りてしばらくのところにいる。
南は？
南さんは？
南と代わってくれ。
あの人は今小屋の中にいるの。小屋のあたりは電波が悪いから私が電話できるところまで移動してきたの。どうしたの？
京子、お前はすぐ近くの交番に行け。一番近くに野宿駐在所っちゅうのがある。駐在さんが今からそっちに向かうから、お前はその人と入れ違いで駐在所で待機しとれ。
このセリフを横で聞いていた富樫は同じことを司令と共有するというように片倉に向かってうなずいて答えた。
え、だって南さんが。
いいからお前一人でも行け。南はこっちで保護する。
でも
すぐに、今すぐや。
ダメよ、
死ぬぞ。
この片倉の発した言葉に京子は黙るしかなかった。
いいか、詳しい事情はよくわからんが、お前ら二人はテロリストのアジトに足を踏み入れたんや。そこのアジトの連中は全員死んどるかもしれんが、あいつらの情報も甘く見るなよ。拠点と連絡がつかんとなると必ず状況を確認するための行動に出る。そのために仲間の誰かがそこに急行するとなるとどうなるかお前もわかるやろ。
でもそれだと。
今駐在がそこに向かってる。南の保護はそいつに任せるし、応援も北署から数名出す。京子、お前一人にできることは現状ない。これは間違いない。だからお前はそのまま駐在所までできる限り早く移動しろ。頼む。
今私バイクなの。駐在さんが山小屋に来るまであとどれくらいかかるの？
15分。
だったら私の方が早いわ。私が南さん乗せていく。
京子！
回答し、オフロードバイクを山小屋めがけて走り出させたその時。
さっきお前さんが聞いた破裂音は銃声だ。中の人間は全員撃ち殺されている。だから中に入るな。
全員撃ち殺されているって言ってたはず。
あいつらの情報も甘く見るなよ。拠点と連絡がつかんとなると必ず状況を確認するための行動に出る。そのために仲間の誰かがそこに急行するとなるとどうなるかお前も分かるやろ。
まさかすぐ近くに別の拠点があるとか。
死ぬぞ。
ごくりと喉を鳴らした恭子だったが、彼女はフルスロットルで山小屋に向かった。